神戸新金三上公也の企業訪問。これまで以上に地域の発展に貢献する金融機関でありたいとの願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
100周年に向け、これからもこの街で地元とともに歩みます。夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫です。
9月の5日と6日の2日間、神戸国際展示場で西日本最大級の産業総合展示会、国際フロンティア産業メッセ2024が開催されました。ここでは神戸信金ビジネスメッセ2024も同時開催され、地元の企業や学校が地域経済の発展を目指す優れた技術やサービスを PR しました。今朝は神戸市立工業高等専門学校機械工学科の小沢正義さん、電気工学科の酒井正彦さんの先生お二人と、事務室総務課の山田恵里さんにそれぞれお話を伺いましたので聞いてください。さあ、それでは神戸市立工業高等専門学校神戸高専ロボティクスのブースにお邪魔しております。まずは機械工学科の小沢正義先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもちょっと上の方を登っていくような飛翔実験をされてましたけど、はいはい、今回は見たら船があるんですね。
そうですね、神戸高専ロボティクスでは神戸高専でロボットを研究している6名の先生が集まってチームを組んでいます。はいはい、で、壁登りの先生の当番の時は壁登りのデモンストレーションをさせていただいて、今回は私小沢と電気科の酒井先生という、はい、2人の先生で、ブースの展示を担当しております。
で、その船なんですけれども、これも、ボートではあるんですが、はい、そこから張り出すようにいろいろ機械がついてるんですね。
はい、
そこが肝になるんですかね。
そうですね、これが、研究で、実際に重要になってくる部分で、今、ブルーカーボンという名前でいろんな海の海底に生えている草が調査することによって、そういった海の草というのが、魚の産卵場所になっていたりとか小魚の隠れ場所になっているということで、生えていることが、周りの海の豊かさを守ることにつながるというふうになっています。ブルークレジットと呼ばれるですね、環境団体さんが活動資金になるような仕組みが出来上がっておりますので、はい、そのお手伝いをできるようにということで技術開発をしています。
海の中のいわゆる草、はい、ということですね。
そうです。
実際この船は今はどのあたりでこの実験、実証実験って行われているんですか。
そうですね、今は、スマウラさんですとか、兵庫運河さんに、実験をさせていただくようにお願いして、はい、で、実際に動かしております。
はい、引き続き頑張っていただきたいです。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、それでは続いて電気工学科の酒井正彦先生にお話を伺います。いろんなロボットチームがある中で、このもう一つこのブルーの、車輪のついた、
キャタピラ、キャタピラですね、
はい、
がついています。
はい、これは何なんですか。
これはですね、神戸市さんの方と共同開発していまして、公園管理、いわゆる公園の草刈りだとか、設備の点検だとか、そういうのに使える自立移動ロボットっていうのの開発を行っています。
で、これは全くもう自動で動くシステムなんですか。
そうですね、はい、センサーで周りの障害物とかを読んで、で、事前に決められた経路に沿ってそう移動していくんですけれども、途中に障害物があれば自動で止まって、またそれを回避するように道を作って自分で考えて動いていくというロボットになっています。
へー、そのためのこの目となる部分がこの車の上についてるわけですね。
はい、上についてあるライダーと呼ばれるセンサーを使って、今の車の自動運転だとかそういうところにも使われている技術になりますけれども、そういうセンサーを使って障害物を検知しているというものになります。
なるほど、言ったら牽引車
そうです
という形でも自走できるということなんですね。
そうですね、
はいはい、 でこのロボットで今じゃあ一番最先端というのは何をさせようとされてるんですかね。
今まずはですね、一番やりたいことの一番簡単なところからというところで、水まきですね。一番夏場の、高温対策ですね、熱中症対策というところで水の散布であったりだとか、まあ、そのままそれを応用して植物への、水まきというところですね。とあと、まあ、神戸市の方とそういうふうな施設点検というところなので、カメラとかそういうのをつけて施設を順番に回って撮影していくというところの、に取り組めないかということを行っています。
そうしますと、まあ、今あの人材が、ね、不足しがちな世の中っていうところで、はい、ここは機械に任せて管理は人がというようなそういう住み分けがこういうロボットの誕生でできるわけですね。
まさしくその通りですね、はい、あの人がやるべきところはちゃんと人がやって、であと任せれるところはどんどん任せてしまおうというところですね、
はいはい、ぜひまた引き続き実用化に向けて頑張っていただきたいです、はい、
学生ともに必死に作ってますので、はい、いろいろとあの失敗することもたくさんあるんですけれども、それも経験としながら、はい、あの社会に貢献できればと考えています。
神戸高専ではあの集え技術者の卵ということで広く呼びかけをされているんですね。
はい、ぜひあの興味のある若い人たちに入っていただいて一緒にものづくりできれば楽しいかなと考えています。
ありがとうございます。さあそして神戸高専といいますと今新たな動きがあるということで、そのあたりを事務室総務課の山田恵里さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2026年度に向けて、はい、今新たな動きがあるそうですね。
あ、そうなんですよ。あの2026年度にあの神戸高専地域競争テクノセンターという建物を設立しようと今準備を進めています。
地域競争テクノセンターともに作る、はい、ということなんですが、これはどんなものなんでしょう。
はい、あの神戸市 の, あの地元企業の皆様とあと本校の教員学生を結ぶあの情報と人が集うあのプラットフォームとしてあの建物を設立しようとしております。
はい、ここはそうすると神戸高専で学んでいる学生とはまた別の形の動きになるんです。
そうですね。あのしかしあの高専の学生もあの集まっていただきつつ、あの早い段階で企業の方とコミュニケーションを取ってこう貢献していく学生を輩出していけるようなそういう仕組みを作ろうと思っております。
なるほど、はい、具体的にはどんなことがこのセンターでは行われるんでしょうか。
はい、あの企業様のニーズとあの先生の研究シーズのマッチングであったりだとか、あの企業様と一緒にあの学生の共同教育を行っていこうというような大きくはその2つをあの推し進めようと思っております。
それともちろんこの神戸高専で培った技術ノウハウこういったものをまた企業に向けて発表していくと、はい、いうこともあるわけですね。
はい、
あ
の高専はあの5年一貫教育で非常にあの専門性の高いあの勉強をしておりますので、あの社会に出て即戦力となる学生がすごく多いので、まあ、そのようなあの勉強の知識とあの早いうちから企業のことをよく知った上で、あのさらにこの優秀な学生を輩出していけるようなあの施設になっております。
そうですか。はい、あの学生の皆さんものびのびと、はい、ね、
そうですね、
勉強して、はい、で将来もいずれかの、はい、まあ、企業で活躍する場が持てるというような、はい、安心して突き進めるかなと思うんですが、はい、具体的なスケジュールとしてはそうすると2026年度、はい、ということは再来年度2年後に、まあ、運営が始まるということになるわけですね。はい、そこに向けて、山田さんの方から何か一言ありますか。
はい、ありがとうございます。神戸市の地元企業様にあのぜひあのご協力をいただきたいなというふうに思っておりまして、あのテック競争会というあの応援団というかそのような会と、あと企業版ふるさと納税 の, あのご協力をいただけたら大変ありがたく思うので、ぜひともあの今後ともご協力をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
シンキンウェブマルシェはスイーツ、グルメ、ファッション、アクセサリーなど神戸新金のお取引先を紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。
神戸新金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピで記事として配信されますし、番組のブログでは放送をお聞きいただけます。 ぜひそちらもチェックしてみてください。